Clean up Dreamers 今すぐ Hands up Clean up 口だけの Haters 必ずここから Payback 俺らのフェイバーを感じな Hey Yeah no my steez 茨道でも関係なく進むこの道ステージからステージまためくるページ日々強くなる意志、hey.
どこに向かって進んでるかわからない Bad days それも今日までこれまでの闇が力に変わって光になり足元を照らすはず
Hey man, going, going, going 明日を掴むため Dreaming Take it out though
新たに刻む通り Listen up 小手が念とか Break it Listen up 恐れるな Don't worry OK 解けいただくぜ Show it 待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまったかく Jump around 1, 4, 3, 2, 1, Let go ついてきな今俺ら先導 Hey man
Going, going, going 明日を掴むため Dreaming Take it out though
使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
江戸の昔から続く門前町で粋な花街のおもてなし文化を今に受け継ぐ美食主催雨月、四季折々旬のお料理で大切な人と大切な時間ごゆっくりお過ごしください。門前仲町雨月で検索。木から始まる物語。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から。奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
RainbowRainbow Town, Rainbow Town FM. 皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はスグルと
ニャンさんです。
よろしくお願いします。はい、では今回皆さん初めて登場するということ で、 ちょっと皆さんについていろいろ私聞きたいことがあるんですけども、ミサさんって好きなものって何ですか？
私はサンリオのクロミちゃんっていうキャラクターがめっちゃ好きです。
クロミちゃん、
クロミちゃん、
クロミちゃんってどういうキャラクター？
なんかちょっとなんか意地悪でマイメロちゃんの自称ライバルなんですけど、実は本当はマイメロちゃんのことが大好きなんじゃないかって思っちゃうようなキャラクターです。
意地悪なんだ。
意地悪です。
でもちょっと可愛いんだ。
ちょっと可愛いです。そのツンデレが可愛いです。
クロミちゃんってなんかさ、サンリオとかってなんか有名なキャラクターっていっぱいいると思うんだけど、クロミちゃんっていつからいるの？
クロミちゃんはですね、去年が去年15周年だったので、2005年からですね。
へえ。いつからじゃあクロミちゃんのこと好きになったんですか？
クロミちゃんのこと好きになったのはなんか高校2年生の時に、それまでもずっとピューロランド、サンリオピューロランドには行ってたんですけど、うん、その時やってた思いやりトゥーユーっていうパレードがあったんですね、うんうんうんうん、その時ってマイメロちゃんが40周年のショーだったのに、実質クロミちゃんが主役みたいな感じの立ち位置で、その時のクロミちゃんにすごい感動しちゃって、そこからあのクロミちゃんの大ファンになっちゃいましたね。
あ、そうなんだ。じゃあやっぱ年パス持ってたりするの？
あります、年パス。
いつか、年パス買ってたの？
買ってます、あります。
おいくらくらいなの？
大体いいですね、1万5千円くらいなんですよね。
安っ。安っ。何回行けば OK？
私ワンデーの値段をそんなに覚えてないんですけど、1回確か3千円くらいだったんで、5回行けばいいの、いいですね。
安いね。じゃあみんなぜひちょっとサンリオピューロランド、
はい、
ぜひちょっと行ってみていいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jpinfo@885fm.jp までメール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは書籍手作りを楽しむ蜜蝋入門を編集されました農文教プロダクションの阿久津様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、農文教プロダクションってどんな会社か教えていただいてもいいですか？
あ、はい、ですね、農文教という出版社があるんですけれども、そこの関連会社で農業とか食のジャンルについて編集プロダクションというところですね。はい。
あ、そうなんですね。具体的にどういった雑誌とか出されたりしてるんですか？
ですね、その農文教というところが、現代農業とか基幹地域うかたまって言って、ちょっと名前だけだとよくいいかなと思うんですけれども、はいはい、農家さん向けの実用書をたくさん出しているところで、うん、あとはもう研究者の方に論文を出していただいて、うん、技術体験という本だったりとか、うん、あとこの間ジブリさんのツイッターで紹介していただいて、えってなった日本の食生活全集っていうのがあるんですけれども、はいはいはい、全国 の, おばあちゃんに聞き書きをして、うん、昭和の中頃どんなものを食べてましたっていうのをまとめた本だったりとかっていうのをやっています。
あ、そうなんですね、はいはい、ジブリさんがツイッターで、
ジブリさんがそのアニメの中で私たちの食事は随分この本から生まれましたって書いて
る
んです
って。めっちゃ気になるじゃない
ぜひ見てください。
元祖ジブリ飯
そうですね、ジブリ飯ですよね、うん、はい、それで
日本の食生活伝習でした
のが、はい、
めっちゃ気になりますね、これは見たですね、ジブリファンの、は
い、必見ですね。
あ、そうなんですね。なんかそれ以外にもなんか本とか出されてたりするんですか？
あ、そうですね、そういう農文教の書籍も制作するっていう仕事をしてるんですけど、うんうん、他にもいろんな会社さんからもお仕事いただいていて、うん、今は全国の農業高校の活動を集めた年4回の雑誌で、はい、それも高校生全員に配るので9万部
なんですけど、
でそういう雑誌を出したりとか、あと、鳥獣被害対策冊子って名前はちょっとすごいです
よね。
いかつい感じですよね。そう、それが猿とか鹿とかイノシシとかが畑に出てきてちょっと作物食べちゃうんで、それどうやったら抑えられるかっていうのを対策した冊子とかもやってますね。
大事ですね。
本当そうですよね。
それこそ農文教プロダクション様自体がなんか本出されてたりとかもするんですか？
はい、そうですね、最近特に私たちの名義でも本出しましょうっていうことになって、で今年は洪水と水害を捉え直すっていうので治水をする本、研究者の方 の, 本をやって作ったりしてますね。
あ、そうなんですよ、はい、大事ですよね。今確かに治水学というか、うん、洪水での被害も多くなってきてるから、はいはい、それこそ勉強するにはいいかもしれないですね。
そうですね、本当にその研究者たちの思いを分かっているっていうのでも、はい、かなと思います。
ありがとうございます。そんな農文教プロダクションさんなんですけども、はい、阿部さん自体はなんかどんな本をメインで担当されてたりするんですか？
はい、私も農業と食の、うん、農文教のジャンルっていうことでやらせていただいてるんですけれども、うん、その中でも、入門書っていうかマニアックなテーマでっていうのでなるべく、入門書をやりましょうっていうことを考えてやってますね。
マニアックなテーマでの入門書、うん、ってい
う、人があんまりやらないものをやろうかなっていう感じです。
この後紹介させていただく本もある種マニアックというか、
そうですよね、なかなか
代表的 な, なんか著書とかってあるんですか？
そうですね、2年前にそれは出た本なんですけれども、はいはいはい、それもちょっと大きく出たなっていうタイトルで、誰でもできる石積み入門っていう
石積み入門どんなお話なんですか？
そう、棚田とか段々畑って分かりますかね？
分かります、分かります。
山をこう切り開いて畑にするっていうのなんですけど、それがですね、普通にこう土をならして畑作っただけだと、どうしても雨が降ると崩れちゃうので、
そうですよね、
はい、でそこに石を積んで土留め、土を止めるための塀を作るんですね、はいはいはい、でそれもかなり技術がいるっていうものなので、はい、どんな石を選ぶといいとか、石の面っていうんですけど、石のこう面ですね、はい、どの面を組み合わせると一番崩れないでできるかっていうことを、はい、紹介する、それも東京工業大学、東工大の先生でずっとそれ研究されてる女性の方がいらっしゃるんですけど、真田純子先生という、はい、その方 の, 冊子を元に作らせていただいてます。
あ、はい、そうなんですね。あとはなんか絵本とかも、
あ、そうなんですね、
担当されてらっしゃるということで。
そうなんです、もともと育てて遊ぼうっていうシリーズでも随分100冊シリーズっていうのが農文教あるんですけど、育てて遊ぼう羊とか、ヤギとか
農業ですね、
農業です、ザ農業です で、あのその中でも今年ちょっと新しいシリーズを出そうということで、はい、あの宇根豊さんっていうあの福岡にいらっしゃる、はい、あの、ま、農家でもあり、うん、あの研究者でもあるっていう方がいるんですけど、うん、あのその方が初めてあの子ども向けに絵本を出しましょうということで作られたシリーズですね、うん、でそれが今年の3月完結で、うん、あのやっていました。あの田んぼの植物とか動物とか、うん、あと土とか、うんがね、どういう、まあ、どんな生き物が暮らしてるかっていうのを紹介したりとかっていうのをあの作る、あの説明する本を作ってます。
でもいいですね、絵本だと分かりやすく子供に伝えられるっていう点では、
うん、そうですね、なんか大人の方があの読まれてもあのやすごく分かりやすいっていう風に言ってくださって、まあ、うん、半分お世辞かと思って、ちょっと喜んでますね、はい、
でも基本的にやっぱりこう入門っていうところが多いかなと思うんですけど、もう今回みたいなその手作りとかっていうところでもなんか本作ってたりとかするんですか？
あ、そうですね、あのそれはあのシードルっていうあの、リンゴのお酒を借りましたね、はい、あれも実は手作りできまして、作り方はもう実に簡単で、うん、あのリンゴジュースにパン用のイーストありますよね、うんうん、あれをまあ適量加えて、うん、あの外にちょっと置いとくだけで発酵するので、はい、それがね、あの、まあ、自分で作る、本当はアルコールってなかなかね手作りしてはいけないと思うんですよね。なんですけど、あの、まあ、作り方自体を解説するってことは別に禁止されてるわけではないので、それで手作りを楽しむシードルみたいな感じで、はい、ご紹介をしてる本を作ってます。
そうなんですね、ちょっとまだまだお伺いをしたいんですけども、では改めて今回ご紹介させていただく手作りを楽しむ蜜ろう入門についてお伺いをしていきたいと思いますが、うん、出版されたきっかけというのはどういったきっかけなんですか？
あ、はい、やはりそれも農文教の雑誌で帰還地域っていうのがあるんですけれども、うん、あのそこにあの著者の安藤隆二さんに、エッセイを書いていただいたのが最初ですね、うん、あ、
そうなんですね。もうこの安藤さんどういった方なんでしょうか？
はい、あ、そうですよね、あの山形県の朝日町というところに住んでらして、あのもう30年以上ですね、この蜜ろう の, あのキャンドルを、まあ、日本で初めて作ってあの販売ベースに載せたっていう方なんですね。もともとご実家が養蜂業、じいちゃんの代から養蜂業されてるので、あの蜂に対する、まあ、愛情は非常に深くてであのその蜂の生活をもっと知ってもらいたいということもあって、あの蜜ろうを通じてあの森の生活だったら蜂のことを伝えたいっていう思いで、うん、あのこのキャンドルを作られてるっていう方ですね。
そうなんですね、だからこそこの今回、はい、ご紹介させていただく蜜ろう入門ってのができたっていう感じですかね。
そうですね、なんかもう安藤さんの思いをとにかくあの蜜ろうの形で伝えていこうという、はい、思いで作りました。
ではそんなちょっと気になる蜜ろうなんですけども、まあ、どういった本か紹介していただいてもいいですか？
あ、はい、そうですね、あのこれも入門っていうことで、あの何も知らない人のためにっていうのがまあ元々の作りということで、あの割とこう丁寧にあの最初の方から蜜ろうはどういうふうにしてできるのかっていうことも含めてあのご説明してますね。あのでも元々その、まあ、私も恥ずかしながら蜜ろうってどうやってできるかって全然知らないまま
確かに
させていただいたので、あのそれなのであの最初ミツバチの巣を溶かして精製して作るんですけれども、それがあのどういう取り方をするかっていうところから、あの、ま、蜂蜜がこう巣穴に溜まった時にあのミツバチがこう自分で蝋を分泌して蓋をするんですけど、そこの部分を切り出してあの作るんですよとか、はい、でそれがあの蜂蜜を作る過程でできるものなので、あの、ま、花の花粉花粉も一緒に取ってくるんでね、うんうんうん、なので取る時期によってあの蜜ろうの色が橙色になったりと黄色になったりっていう風に、はい、変わってくるっていうこともお伝えしたい
です、
ね、いいですね。
そうですよね、
それこそ本の章立てとかっていうと、最初は本当に蜜ろうの基礎というか、はい、知識から始まって、もう歴史から始まって 歴史も入って、じゃあ蜜ろうを手に入れるにはどうしたらいいかみたいな、はいはい、話からの作り方ということで、ね、結構一から最初までが本当にも知識というか、はい、
感じですよね。もうあの最初の半分ぐらいが蜜ろうって何なんだろうお伝えするような、
いやでも本当に図というかイラスト写真みたいなのも入ってて、はい、それこそ昔のその蜜ろうのなんか ミツバチ一覧、ハチミツ一覧か、
はいはいはい、
当時のあの養蜂のその道具とか、
道具とかも
テラスとか載ってたりとか、
はいはい、
へーって思う、なんか勉強する
そうですよね、勉強も兼ねてっていうことで、あの、まあ、本当ミツバチのことを知ってもらいたいというところから、うんうんうん、あの安藤さんがちょっと書いていらっしゃるので、うんうん、まあ、そうするともう鉢絵が溢れて止まらずミツロウだけのこと、何を作るかっていうことだけでは、うんうん、あの語りきれないっていうのがあったので、はいはいはい、あのそこも含めてお伝えしていこうっていう、
はいはい、あ、そうだったんですね、ありがとうございます、うん、この鉢絵に溢れる安藤さんなんですけどもやっぱりこう作る上で大変だったことっていうのはなんかどんなことありますか？
そうですよね、大変だったことって言われるとそうなかなか、まあ、考えてるんですけどね、あの去年の9月にあの撮影をあのこの本のための撮影を3日間ちょっとまとめてやったんですけど、あのまあ3日間で1冊分っていうと結構タイトなんですね。なのでもうすごいしっかり計画を立てて何いつ何を撮るみたいなことをやっていったんですけど、あのこう伺うと、あのじゃあまずって言ってお茶を出されてでじゃあ今日の鉢話みたいな感じで
今日の鉢話
ずっとこうね、あのどういう風にして、まあ、蜂は本当はあのかなりこう攻撃をのしないで、あの興奮させないと刺さないんだよとかっていうこととか、あの、まあ、私何も知らないものに対してこう蜂の講義をしてくださるんですね。
すごい、
まあ、偉そうだとか全然ないんですけどね。で なんかそういうのをこう聞いてるうちにだんだんだんだんこう、あ、なんかこう気持ちがこう落ち着いてきて、でもちょっとあ今日本当はこれ撮影したいんだけどなってなんか気になりながら、はい、進めていくっていうような感じで、まあ、本当困ったのはそのぐらいで、あとはもうお話聞いてるのも楽しかったし、実際あのずっとキャンドルを手作りするところも撮らせていただいたので、そのもう手仕事の素晴らしさにもこう惚れ惚れしながら、はい、やってました。
そうだね、もう鉢愛にあふれるというかずっと鉢についてこう教えてくださるって。でも YouTube もなんかやられてらっしゃるそうで。
あ、そうなんですね。安藤さんも だいぶ前からあのご自身の YouTube チャンネルを持ってらして、でそこのところでもあのキャンドルの作り方もあの動画で説明されてますし、でそれがあの本にもちょっと QR コードつけて見られるように載せたんですけど、
はい、
っていうのがあったりとか、あとあの蜂は刺しません実験とか
すごいなめちゃくちゃ気になりますけどそうなんですね。でもこの安藤さん自体はその日本で初めての蜜ろキャンドルの製造に着手された、
うん、あ、そうですね、あのなので本当にあのどうやって作るっていうところから全くわからない状態で始めてるので、うんうん、あのその辺の苦労話みたいなことも随分中に入れていただいて、うんうん、あの最初キャンドル作る時に長いことこう灯らないとかで、うんうん、炎が小さいってそれなんでだろうっていうのをすごい考えたんですけど、うん、それがあの精製する時にどうしてもお湯で溶かすので、
はい、
あの水分がたくさん含まれちゃう、でそうするとその水分がこう弾けちゃってあの火が消えちゃうんだとか、あと本当はこれは明かしたくなかったんだっていうのを何度も言われながらあのいろんな製造の秘密をですねありがとうございますっていうので、まあ、でもそれもだいぶこうやってる間にあのご相談をどこまで話すかなみたいなことをあの伺ってたんですけれども、でももうだんだんだんだんもう全部自分の言うことはもうあの公開しますってもう皆さんに助けていただいたのであのその分公開しますっていうことを覚悟を決めていただいて、はい、それからこうできたっていう。
そうなんですね。それこそその蜜ろの入門書っていうのは大体どれぐらいの期間で作成されてたんですか？
あ、そうですね、企画が立ったのが2年くらい前です
か
ね。
あ、2年前なんですね。
そうですね、
ちょっとじっくり
そうですね、じっくりっていうのはあって、うん、あのあとそのどうしても蜜ろのキャンドル自体がクリスマスシーズンに一番繁忙期になるので、
なるほど、
聖火隊とかが持ってるイメージがありますね
あ、確かに確かに、ね、なんかそういうイベントでね作ったりとかっていうのを、はい、しますんで、なんかそれに向けてどうしても忙しい時期が半年ぐらい続いちゃうと、はい、その実験こうかけないですねって、は
い、ある種こう時間をかけてゆっくりゆっくりこう制作をされたっていうところですけども、結構本当に表紙からもこだわりを感じるというか、
あ、 はい、ありがとうございます。
本当に綺麗ですよね。
あ、そうなんです。なんかその、ま、デザイナーさんとカメラマンさんも含めて、はい、その蜜蝋のキャンドルの力強さみたいなこと、これ物自体がすごく力があるので、うん、それをシンプルに出そうっていう、うん、話をしてくれまして、うん、でまあ、デザイナーさんも頑張ってくれましたし、うん、カメラマンの奥山敦さんって写真家の方がいるんですけど、うん、その方ももうなんでしょうね、あんまりこう説明しなかったんですけど、はい、じゃあ一番いい撮り方どうしようかなっていうので、さささささっとこう決めて、うん、撮ってくれたっていうのがありますね。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと前半部分が蜜蝋っていうのは何みたいなところの説明で、後半からまあちょっと手作りというか作り方についての説明なんですけども、この必要なものがハニカムシートキャンドル、もしくは型抜きキャンドルで、ディッピングキャンドル、
はいはい、
粘土式キャンドルみたいな、ちょっといろんなタイプがあるんですね。
そうですね。で、まあ、作り方のその、まあ、簡単なものから難しいものへみたいな感じで、まあ、それでもお家で手作りできる4種類ってことでやったんですけれども、一番、まあ、すぐできるっていうのがそのハニカムシートルキャンドルっていうんですね。
なんかちょっと透明な、本当に透明というか、なんか薄い紙みたいな、
はいはい、そうです
そうです
タイプです
よね。はいはい。これってでもどうやってどこで買えばいいんですか？
あ、これがですね、安藤さんの、ご自身で、はちみつの森キャンドルっていうサイトを運営してらっしゃるので、うん、そこのところで製品全部売ってますので、うん、はい、お買い求めいただけます、
うん、そうです。ちなみにおいくらなんですか？
そうですね、もうちょっとその製造の大変さからするとびっくりするぐらいお安くて、うん、まあ、大体1000円ぐらいでキットは買えたりもしますね。
安い、1000円ででも作れるんです
そうなんですよね。なので、はい、手軽にちょっとやっていただけるかなっていうのは、
うん、そうなんです、ね、
はい。
ちなみに、まあ、一番簡単なもので大体どれくらいで作れたもんなんですか？
あ、そうですね、そのハニカムシートキャンドルの方はもう巻くだけなので、うん、そうすると、まあ、10分ぐらいでもできちゃうっていう。
10分でできちゃう。
10分で癒しが。
癒しが手に入りますよ。
あ、それはいいですね。なんか全然気軽にこう作れるっていうのがすごく、うん、なんか蜜蝋っていうともうちょっと硬いイメージというか、うん、あれだったんですけども、はい、まあ、なんかそれこそ紙、それこそシートというか手に入れちゃえば、もう簡単に自分でもできるっていうのがすごくいいところですね。
あ、
うん、
はい、
ね、はい、ではありがとうございます。では最後にですね、まあ、この手作りを楽しむ蜜蝋入門を皆様に読んでいただくときにこう伝えたいことというか、こういうのあったらぜひ紹介してください。
はい、ありがとうございます。もうこの本全体、私キーワードがうっとりしてくださいっていうの
うっとり、
はい、うっとりっていう
ですね、
はい、まあ、安藤さんのお話にうっとりしていただくっていうのもありますし、はい、あとこのキャンドル の, 写真見ていただいて、うん、光に慰められるっていうことでもいいですし、うん、今なかなかその、まあ、ままならない時間も多いと思うので、うん、そういう時にちょっとこう見ながら気持ちを落ち着けていただければなっていうふうに思っています、
うん、ありがとうございます。それこそ表紙のこのなんだろう、うん、ゆらゆら感というか、うん、っていうのが本当になんか蜜蝋の魅力がたっぷり詰まっているし、うん、あれですよね、関東最初のページがちょっと写真集みたいな形で、
うん、はい、
載せていらっしゃる。これも、写真家の、
あ、そうなんです、奥山敦さんっていう、岩手の雫石に在住の方なんですけれども、はいはい、うん、この方にお願いをしまして、うん、で最初実はそのカラーの口絵ページって呼んでるんですけど、それ、うん、つける予定なかったんですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
うん、
だけど写真を上げていただいた時に、うん、もうこれすごくいいなと思ってでもここで安藤さんの世界観を見ていただきたいなと思ったので、うん、口へつけますって言って、うん、はい、やりました。
そうなんですね、うん、じゃあちょっと写真とこの作り方っていうのも、うん、ちょっと見つつぜひ皆さん作ってみていただけたらなと思います、うん、
はい、本日のゲストは農文教プロダクションより阿久津様でした。曲はニッキー・ミナージュのスターシップです。To the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a I'm on the floor.
開講
ナイスクー学園。
皆さんこんばんは。時刻は18時半。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園のパーソナリティありありと
カノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストに呼びしてお送りしていきます、ゲストの学生さんにですね自分たちの活動を話してもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーとなっております。
イエーイ。今日のオープニングトークはいつもとちょっと違う
オープニングトーク。何？オープニングトークがだし巻き卵なの？
だし巻き卵です。
どういうことどういうことどういうことどういうこと？
ゲストさん来てくれます
か？ゲストさん出しちゃう。いいよ、
出しちゃいます。だし巻き卵好きなんですか？
だし巻き卵が一番好きですね。
俺さ、すげえ話していいよ。俺結構長いことこの番組やらせてもらって聞くけど、俺このオープニングトークの入り初めてだわ。超面白い面白い。
お、甘い派ですかしょっぱい派ですか？
全然しょっぱい派です。
甘い派ですかしょっぱい派ですか？
俺甘い派。
もちろん甘い派です、
ねえどうすね、ゲストさん甘いになっちゃったんじゃねえかよ。
でもここにいる人全員甘い派ですよね。
え、ね、しょっぱい派ね。しょっぱい派いるじゃん。
えでも どうしてしょっぱい派好きなんですか？
しょっぱい派好きなんだ、
うんうん、いやだしのなんて卵の甘さとすごい合う感じが好きですね。
あーま、はい、甘い卵でしょっぱい味付けってことですよね。
そうですね。
あーなるほどね。
誰のが好きな、どこのお店とかありますか？
いやどこのってよりやっぱりあのお母さんのだし巻き卵。
あ、ありあり。誰のって言っちゃ最初ダメよ。今のはちょっと台本見えちゃったよ。
知らないの。
でもいいよねお母さんのね。でも今日はすごいね、オープニングトークがまさかのだし巻き卵っていう。あの皆さん今晩のおかずにいかがですか？
商品紹介
みたいになっちゃった。ということで早速いきましょうかね。はい、お願いします。
ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイスク学園はね、 Twitter アカウントもあるんです。アカウント名は naisg_student naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またですね、番組中に、ナイスク学園のハッシュタグですね、これつけてつぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。お便りとコメントお待ちしております。
さあ本日のゲストの方を紹介していきます。
はい、
本日のゲストは池田セシルさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
池田さんは何をなさってる方なんですか？
僕今年17なんですけど、16の時に塾を設立して、うん、今その塾の経営をしているって感じですかね。
なんていう塾ですか？ちなみに
寺子屋石杖っていう塾をやってます。
すっごい、だってまださ16とかだと、うん、俺の時は塾行く側の人間だったの。 精鋭とはみたいなどういうきっかけで俺が塾をやろうみたいになった。
もともと僕ちっちゃい時から将来の夢が
追
いかけ
たの
か。おで、まあ、すごいね。河野さん聞いてるかな。
まあその防衛大臣になっていろいろ平和活動とかアプローチしたいなと思ってたんですけど、うんうん、じゃあなんで僕が戦争とかダメかなって認識できているのって考えた時に、うん、あそれって教育があってからこその認識だなと思って、そこから自分自身でその教育に対してアプローチをかけることが、うんまあ、自分の将来やりたいのにつながっていくんじゃないかなっていうふうになって設立しましたね。
そう、防衛大臣への道筋の途中に塾を設立するっていう
防衛からのまさかの教育っていう、
すごいっすね。
すごいですね。
それどういう子向けの塾なんですか。うん、
スタンスとしては学校で教えてくれないことを教えるっていうのをメインにしてて、国語と英語を扱ってるんですけど、国語はY を問い続けるだったり、
Y
なぜっていう、
あ、はい、俺今 XYZ の Y なのこっちね、かっこいい方のなぜの Y ね。
あとまあ先入観じゃなくてちゃんとデータをベースとした論理的な思考力を養成しようだったりとか、うん、あとは言語化能力を上げていこうってやつで、まあ、ちょっとなんか授業の内容か簡単に説明すると、うん、この間やったのは数学に似てるんですけど、うん、必要十分条件っていうのがあって、
必要十分条件、
あ、やったやった、はい、ね、なんたら条件なんたら条件って3つぐらいあるやつでしょ、はい、ね、なんだっけそれ、
必要条件と十分条件とあって、うんうん、A ならば B みたいな
話、う
ん、
あ、や
っといつも分かんなくなるやつですよね。
いつも分かんなくなるし、そうそうそう、それ大学とかでもねSPI 試験っていうのがあって、はい、なんか出てくんのよ、未だに分かんない先生教えてくれ、どういう、
まあ、簡単にやったらですね、足が速いサッカー選手がいるとするじゃないですか、
はいはいはい、
その時にじゃあサッカー選手なら足が速いのって言われたら多分そうじゃないんですよ。
確かにな、全員じゃないからな、
その論理を形成している上でそれぞれがどういう要素として役割を果たしているのかっていうのが必要条件だったり十分条件だったりするっていうことで、それを、ディスカッションの時に使ったりすると結構有効的ですよっていう授業とか国語ではやってますね。
分かりやすいです。
最初は小学、
小学校高学年から中学生が対象になってます。
お、待ってくれ、俺待ってくれ、俺その小学校高学年と中学校の子に負けてる気がするぞ。
やってます。でもこれすごいのが、うん、高校生だけでやってるんですよね。
そうですね、運営のメンバーは全員高校生だけで、やってます。
高校生が先生してる。
そう、
あ、そうなの。あ、
はい、
おお、あ、なんか塾は設立したけど教えるのは大人を雇ってますとかではなく、
はい、全員高校生で。
うわー、え、すげーでもすごいね。やっぱどういう子たちがそのレクチャーするというか講師になるんですか。
まあ、英語だったら例えば帰国子女のバイリンガルの方が YouTube とか使って本当に現地の本当に今そこで使われている言語っていうのを教えるとか、うんうんうん、国語でしたら、まあ、そうですね、結構いわゆる進学校で通われてる方たちが多いんですけど、うんうん、そういう方たちが実際に勉強を通したりとかで思考している上でこれ学校でやんないなっていうのを、うん、さっき話した必要準備条件の考え方とかいうのをレクチャーしたりはしてますね。
すごいですね、
学校で習わないことを教えてくれるってのは面白いよね。
しかも学校で習わないのに教えられる高校生がすごい。
まあそうだよね結構
的
その高校生どこから来たってなるもんね確かに確かに、すごいね。
え、じゃあ講師されてる
んですか。僕は今授業は持ってないんですけど、うん、メインとしては、運営側のチームビルディングって言って人を束ねてみたりとか、うん、あとは生徒さんだったり保護者さんと面談を行うとか、あとは戦略立てたり、いろんなところに表に出るタイプなので、うん、話しに行ったりっていうのが多いですね、僕自身は。うん、
保護者面談、怖い記憶しかない
ここかい
でも
俺もビクビクする側の人間だったよ保護者面談は、
うん、でもそれを知ってるってのがすごくないですか。
ちょっとビクビクしてきちゃうよね今今のこのご時世オンラインとかもやってるんですか。
あ、オンラインでやってます。
もうオンラインのみ、
はい、オンラインだけですね。
すげえ、
今や、ね、
受けて、なんかちょっと今度扉参加しよう
ぜひぜひぜひ、
大学生が扉参加、
大学生が
いいですね、それは。じゃあ勉強ちっちゃい頃からずっと好きだったんですか。
そうですね、すごいちっちゃい時から勉強はどっちかっていうと好き、どっちかっていうよりも全然好きなんですけどね
すごいな。
ちっちゃい時に毎日その1ページノート勉強したら、うん、お母さんからシールを1枚もらうっていう、
はいはいはい、
僕クマさんのシールを集めるのがすごい好きだったんで、うん、そのシールを増える喜びでずっと勉強してましたね、ちっちゃい時から。
お母さん 今日聞いてるかな。すごいクマちゃんのシール大成功だったみたいに。ちょっとこれクマちゃんのシールなんじゃない？ちょっと世のお母様方もね、あのお子さんが勉強した時にはクマちゃんのシールを。でもそれでね勉強が好きになって、はい、ね、学ぶことにとどまらず今度ね教える立場になるっていうのは、
はい、すごい。しかも、うんうん、模試とか作ってるんですよね。
そうですね、あの模試とか作るんですけど、あの勉強するときにアウトプット大事ってみんなおっしゃるじゃないですか、
はいはい、
そのアウトプットを演習だけじゃなくて自分で問題作って解説まで作っちゃうと本当に理解してるかっていうのを確認ができるので、それをした上でせっかく作ったからあのどこかどうぞっていうふうに使ってもらうのはやってますね。
でも数学とかたまに聞くじゃないですか、めっちゃ頭いい子とかクラスの頭いい子、ああじゃあこれ使っていいよみたいな感じでテスト前にくれるとかまだあるじゃない、うんうんうんうん、小説書くの、
うん、
現代文とかの中でも小説ってあるじゃない、
ある、ね、
小説書いて問題とか、
あ、もう自分で小説書きの、あの四角1四角2波線1作りの、おすごいね。まあでも言えないんだよね、どこの試験問題なんですかとかね、それは言えないんだよね。
そうですね、特になんかどっかで試験として扱ってるっていうよりは、あのなんていうんですかね、自分の模試対策として使ってもらう。
あーなるほど、うわー、はい、やりて
ー。え、必要ですか？
え
受験終わってる。
いや、あのね、あのまあちょっとねやりたいよ、模試とか響き懐かしいもん、大学生になってくると。みんなだって今ありありは高校生で、みんな高校生でしょ、私老いぼれだからさ、模試とか聞くとやってみたくなるもんなのよ。
変わる。
でもその問題を自分で作る、なんかあのやっぱアウトプットが大事っていうのはよく言うじゃないですか、はい、インプットするだけじゃダメだ、はい、第一が問題解くことで、うんまあ、その次に人に解説できるようになること、うん、で人に解説できてなんでって聞かれて、これはこうだからだよって説明できるようになったらちゃんと理解してるよねっていうことを自分は教わってきたんですけど、
はい、
問題を作って解説を作るっていうそのさらに先があるとはちょっと俺はおーっていう。
小説ですもんね。
まあだって、はい、国語だけじゃないんですもんね、もういろいろ国語、いろんな問題作ってる。
そうですね、英語とかも自分で長文作ってやったりとかしますね。
長文を作って、
そう、なんか僕結構英字ニュースみたいなの読むんですけど、うん、
すげえな、
ニュース読んでさすがにそのまま使うとダメなんで、うん、あの表現の仕方変えてみたり、
表現の仕方変えるのがすごいです。
すごいな。
え、帰国生ですか？
いや、純ジャパです、ずっと。
純ジャパ、
純ジャパ、
しかも純ジャパね。
ずっとこっちです。
英字ニュースなんて帰国生でさえ読めない人いっぱいいます。
しかもその難しいやつをその子たちの学年で習ったことに合わせて問題も作るときって作らなきゃいけないじゃないですか、はい、難しい表現があると。例えば中学生だと、はいはい、Not only A but also B でしょ。おい、覚えてるかな、お前ら。そういうのをあえて作り変えて、そうやって中学生が解いていく中で理解が深まるような問題にアレンジして作っていくってことですよね。
そうですね。う
わ、すげー。その辺の学校の先生よりも学校の先生かもしれないよ。
うんうん、言うて。すごい。なんか将来テレビとかに出てそう、うん、
そう、将来はテレビに出つつ
出つつ。
まず将来は自分のやりたいことを呼んでいただいてやりたいですね、一
番。おー。あれ、防衛大臣どうしちゃった？今俺防衛大臣のうちをちょっと待ってたんだけど。
防衛大臣はもうちょっとやっぱ変わってきちゃって。
あ、そうなんですね。はい、あ、でもいや、今その年代の時はね、やりたいこといっぱいどんどん見つかりますもんね。
何でもできそうですもん
ね。しかも何でもできる。そうよ、だって言え
てる。
いやー、いいなー、すごいっすね。勉強が好きになるコツってありますか？
クマ、うん、さんのシール。
いいねー、言えてる。クマさんのシールね。
はい、クマさんのシールです。
え、じゃあ塾の生徒たちにはクマさんのシール送ってるんですか？
いや、オンラインなんでちょっとクマさんのシールは貸してないんですけど。
配送、配送
ね、送料とか、クマさんのシールを配送する塾、それはまた話題になりそうだけどね。
話題になる。
いやー、すげえ。ちょっとここ最近でゲストで来てくれた高校生の中でピカイチかもしれない。
本当ですか？嬉しいです。
めちゃめちゃ今は塾じゃないですか。
はい、
高校、今高校何年生ですか？
2年
ですね、はい、で、まあ、来年3年生で、まあ、大学とかに入っていく中で、はい、塾の次はこれ作りてえなみたいなのとかあったりするんですか？
知りたい。
でもそれ本当にいろんな方に聞いていただくんですけど、うん、自分で何かしたいっていうよりも、あのセシルにこれ作ってほしいなっていうのを作っていきたいなと思ってます。
あ、わ、 俺が、まあ、やりたいことをやるんじゃなくて世に必要とされてるものを作るぞみたいな、
はい、なんせあのセシルって言うんですけど漢字世界を知るって書くんですよ。
英語じゃないの、
はい、
俺英語かなんかのなんかどっかのなんかギリシャ語かなんかからなんか由来来てますみたいなタイプかと思ったらまさかの世界を知ってのセシル。
なんで本当にそういう動きしたいですね。
名前合ってますね。でも
すげえ、うわーすげえ
世界に羽ばたいてそう。
あー嬉しい、それ言われると
やってほしいことか。俺今すげえ真剣に考えちゃったうわーなんかすげえ頭上がんねえ。
いやカノンさんもすごいですか。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや1日の4分の3寝てる大学生ですから今なんて。
いやさっきなんて言ってましたっけ、プロデューサーさん。
ん？何が18時間寝てるってじゃなくて何何
積み木
あつまあまあまあまあまあそのまあまあ打ち合わせ不足でした。ちょっとねバレちゃうから急な突拍子なふりしないで。じゃあ丁寧な積み重ねが願ってのふりだからでもいや塾ね、はい、大学生は通えないんですか。
あ難しいこと言うみたいまあでもあの体験授業は毎回受けてもらうことしてるんですけど、うん、体験授業もちろん無料なんですけどね、うん、それは大人の方に来ていただいたりとか、うん、大学生の方でも見学したいって言ってくださった方には、うん、体験授業にはね入れるようにしてます、うん、まあ、体験授業って言っても普通の塾生と同じの体験っていう形で受けてもらってるだけなんですけど、う
ん、じゃあ心が小学生中学生ならいけるんじゃないですか。
まあそうだね、まあ、まあその気持ちはあるよ俺も、まあ、その気持ちはあるよ。いつでも若々しくいようっていう気持ちはあるけどでも最初始めた時からどんどん今生徒さんとかも増えてくると思うんですけど、はい、なんかその中で問題点とかあったりしました、
はい、やっぱり一番感じたのは僕たちオンラインで塾をしてるからこそ、はいはい、運営してる側も会ったことない人たちばっかりで。
えマジ？
はい、
おーおーおー。
なのでうちで例えば活動したいですとか活動してくださいとお願いするのって、うん、僕のインスタだったり寺子屋石杖のインスタから来ていただくんですよ。なった時にどうコミュニケーションをその人と取るべきなのかっていうのが分からなくて、チームビルディングに関してはもう本当にいろんな企業家さんとか経営者さんのところに、うん、お邪魔させていただいて話を聞いてっていうのはすごい時間かかります。時間かかってますねまだ。
いやでもすごいね、多分ここ今高校生の子たちからが完全にオンラインでできる世代になるんだろうね。俺今もうやめたいもんでもっと大学の先生とかさすごかったもん。オンラインになった時なんか授業のプリント来なかったりさ、なんかいきなり問題じゃなくて答え配布しちゃった先生とかもいたしさおーと思ったけど
全部音入ってない先生とかいますもんね。
でもオンラインでねそうやって何もかも、はい、作り出すところからサービスを提供するところまで、
はい、
自分たち で、
そうです。
いやーすごい、
すごい。
これはちょっとぜひまた大学生とかな、まあ、今後、まあ、さらに事業拡大とかなんかこういう、はい、ね、また面白い発見があったよなんて言ったらぜひうちの番組に遊びに来ていただいて、
はい、ワンチャン小説家になってるかもですね。
そうだよね、小説も今度朗読劇とかやろうかじゃ
いいかもしれない。
20 30分番組用の小説お願いします。
いいです。
じゃあなんかそんな石杖さんのなんか告知とか宣伝とかあれば最後に、はい、
そうですね、はい、石杖の方だったら今週末に水泳の日本高校新記録を出した方に登壇していただいて、やっぱりトップの子しか経験してないものっていうのを、まあ、共有するっていうイベントをしたり、あとはまあ個人的にいろいろ講演活動とか僕はしてるので、
すげえ
講演やってのインスタグラムで池田セシルって言ったら多分漢字で池田にセシルは世界に知るなんですけど、うん、それ調べてみていただいたら出ると思うんで。
セシルってそう自分の名前ですもんね。
はい、
あそこそこそこ、あすげえすげえすげえすげえ。
それも熊さんのシールをくれた母が、
熊さんのシールをくれた母が熊さんのシールだけじゃなかったのね。あ素敵でインスタで調べれば出てきますか。
出てきます。
で公演の情報とかも上げてくれてますか。
そうですね、もう何でも言ってもらったら基本するって感じです。
大学生でも体験授業は、はいで OK です、
はい、
じゃあもう見るしかないね
あと石杖のアカウントもあるんですよ。
そうですね、それも、うん、石杖って ISHIEZUE でアンダーバーでオフィシャルっていう風につけていただいたら出ます、
うん、本当ですか、
はい、
ありがとうございます。じゃあ調べようね、
調べましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。それでは本日のゲストは池田セシルさんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。 ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。
それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
はい、また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは最後まで続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲はこちらです。You were only 17, looking at your window screen. Sweetest girl I ever seen, straight up out of Project Dream. You were on the second floor, I was right across from yours. Two different sides of war, kinda like a West Side Story. Now, Layla, I am in love with you, Layla. I'm coming up every day now.
ゲストには引き続き能文教プロダクションより阿久津様をお招きしております。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回、まあ、ご紹介をさせていただいた手作りを楽しむ蜜ろ入門っていう本なんですけども、まあ、なんかイベントがあるということで。
あ、そうなんですね。もうあの2つ実はイベントというか決まってまして、あの、まあ、本屋に行かないとっていうふうに合わせてじゃないですけど、書店さんで の, あの2件イベントが決まってます。で、1つはもうあの始まってまして、渋谷の東急文化村というところにあのナディフモダンという書店さんがあるんですけども、
はいはいはい、
あります。はい、そこのところであの安藤さん の, あの実際のキャンドルともちろん今回の本とあと撮影してくださったあの奥山さんの写真もあのプリントして額装したものも飾ったっていうあの、はい、フェアをやってますので、
うん、そうなんです、ね、安藤さん の, そのキャンドルっていうのも完成品。
あ、そうです、そうです。はい、
そうなんです。買えたりとかするんですか？
あ、はい、実際にもうあの手に取っていただくことができるのであの、まあ、本の世界をご自宅でも再現という感じで。
あ、いいですね。
はい、
奥山さんの写真もあの今回の本庁で使われているような写真とプラスでなんか追加で見れるっていう感じなんですかね。
あ、そうなんです。一応あのスペシャルコンテンツみたいな形になるんですけれども、はいはいはい、あの本の中であの今回あの安藤さん顔を出したくないっていうふうにおっしゃってですね
あのそうなんですか。
あの蜜ろのことを見てほしいので、うんうん、あの自分のは表に出たくないっておっしゃったので顔を出さなかったんですけど、
はいはい、
あの今回はちょっとあのフェアなんで特別仕様でっていうお願いして、
なるほど、
はい、これも奥山さんに撮っていただいた安藤さんのポートレートを、うん、あの合わせて掲載してます。
そうなんですね。あと2つ目は、
あ、2 2つ目がですね、あの代官山の伝え書店さんなんですけれども、はいはいはい、そこはあの3月中旬から同じくフェアが始まりまして、うん、であのそれは販売もあのキャンドルの販売もありますし、うん、あと2件イベントがあって、はい、あの1つが3月19日に、安藤さんと奥山さんの対談、うん、
あいいですね。
でそれからその2日後の21日にはあの安藤さんのハンドクリームワークショップがあります、
はいはい、
であのただ今の時期ってやっぱり書店さんに来ていただくって難しいので、うん、あのオンラインでそれは、うん、あのやってますの で, です、ねはい、全国どこからでもいらしていただけると、
はい、そうなんです。その詳細はあの農協すみません農文教プロダクションさんのサイトで見れたりとかするんですか。
ですね、そろそろあの大観山の伝え書店さん の,、うん、あの公式ホームページで公開されますの で,、
うんそうなんです
はい、ぜひ見ていただければ
とチェックが必要ですね、
はい
はい、では改めて確認なんですけども今現在開催中ということで渋谷の東急文化村さんにて、今もう開催されてて3月中いっぱいですかね、
はい、そうですねぐらいまではあのやっていると思います。
開催されてるということで、はい、あとは、大観山のところでは3月中旬から、はいずっと続くということで、
はい、
皆さんぜひ行ってみてください。
今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍手作りを楽しむ蜜ろう入門を編集されました農文教プロダクションより阿久津様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
ありがとうございます。
今夜のお相手はみゃんさんと
すぐるです。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM で お楽しみください。
アスファルトに寝転んで自分の弱さに涙する右も左も。
この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
心という足跡が残ってるここまで来た道は間違いでもなく正解でもない、ただ自分の考え方と気持ち次第でこの先を変えられるのさ。 My way My way くらまだまだいけるさ。 So fly So fly 進むことに身がある。光を灯してく、どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負けI'm gonna make you mine.